ださいと旧約聖書と旧約聖書の230ページエレミア書29章の4節から14節までをお読みします。旧約聖書と新教旧約聖書の1230ページエレミア書第29章と4節から14節までをお読みします。イスラエルの神万軍の主はこう言われる。私はエルサレムからバビロンへ捕囚として送ったすべてのものに告げる。家を建てて住み、そのに果樹を植えてその実を食べなさい。妻をめとり、息子娘を設け、息子には嫁を取り、娘は嫁がせて息子娘を産ませるように。そちらで人口を増やし減らしてはならない。私があなたたちを捕囚として送った町の平安を求め、その町のために主に祈りなさい。その町の平安があってこそあなたたちにも平安があるのだから。イスラエルの神万軍の主はこう言われる。あなたたちのところにいる預言者や占い師たちに騙されてはならない。彼らの見た夢に従ってはならない。彼らは私の名を使って偽りの予言をしているからである。私は彼らを使わしてはいないと主は言われる。主はこう言われる。バビロンに70年の時が満ちたなら、私はあなたたちを顧みる。私は恵みの約束を果たし、あなたたちをこの地に連れ戻す。私はあなたたちのために立てた計画をよく心に留めていると主は言われる。それは平和の計画であって災いの計画ではない。将来と希望を与えるものである。その時あなたたちが私を呼び来て私に祈り求めるなら、私は聞く。私を尋ね求めるならば見出し、心を尽くして私を求めるなら私に出会うであろうと主は言われる。私は捕囚の民を帰らせる。私はあなたたちをあらゆる国々の間に、またあらゆる地域に追いやったが、そこから呼び集め、かつてそこから捕囚として追い出した元の場所へ連れ戻すと主は言われる。と引き続きと新約聖書と8ページマタイによる福音書5章の43節からと48節までをお読みします。新旧約聖書8ページとマタイによる福音書と5章の43節から48節までをお読みします。あなた方も聞いている通り、隣人を愛し敵を憎めと命じられている。しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。あなた方の天の父の子となるためである。父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからである。自分を愛してくれる人を愛したところで、あなた方にどんな報いがあろうか。徴税人でも同じことをしているではないか。自分の兄弟にだけ挨拶したところで、どんな優れたことをしたことになろうか。 異邦人でさえ同じことをしているではないか。だからあなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさい。以上です。祈祷を捧げます。私たちの主なる神様、今共に礼拝を守り、聖書を通してあなたの御言葉を聞くように私たちは招かれています。どうか私たちに語りかけてください。あなたが生きて働いておられること、あなたが信頼に値する方であることを示してください。どうか私たちに生きる力を与えてください。そして人を信頼し、交わりを築き、共に歩む力を与えてください。そしてどうか私たちにあなたの交わりを得させ、私たちを神の国へと導いてください。あなたはこの地上にあるすべてのもの、海や大地を、またそこに生きるすべてのものを創造されました。そして最後に私たち人間を作られました。私たちがあなたに作られ、命を与えられ、あなたに支えられているものであることをいつも覚えることができますように。そして同じようにあなたによって作られたこの地上にあるすべてのもの、すべての生き物を共に守りながら歩むことができるように、あなたが導いてください。そしてまた私たちが周囲にいる人たちと共に信頼する交わりを築き、共に支え合いながら歩み続けることができるようにさせてください。あなたこそ生きる力であり、信頼できる方であるということを日々の生活の中で覚えながら歩むことができますように。そしてお互いあなたにある交わりに生きるその喜びを得させてください。自分のことばかり、また自分中心に物事を解決しようとしていくのではなく、この世界の中心にあなたがおられるということを覚えながら、あなたのもとで解決していくその道を共に探っていくことができるようにさせてください。この世界の中に戦争や災害のために、また事故や事件のために、あるいはさまざまな争いに巻き込まれたり、トラブルを起こしたりということで困難な状況に立たされている人たちがいることを覚えます。どうかその一人一人をあなたが顧み導いてください。また私たちがそういう人たちがいるということを覚えながら、共に力を合わせて歩んでいく、そういう歩みを続けていくことができますように。私たち自身もまた苦しみや悲しみの中に落ち込んでしまうことがあります。共に助け合いながら、支え合いながら、慰め合いながら、そして何よりもあなたの力に共に生きながら歩んでいくことができるように、どうか導いてください。あなたにある交わりとしてのこの教会をどうかあなたが支えてください。この教会という場で共に歩み、あなたを常に思い起こし、また兄弟姉妹と共に力を合わせて歩み続けていくことができますように。またこの日曜日に時を同じくして、日本において、アジアにおいて、また全世界で礼拝が持たれています。それぞれの地域において、あなたへの賛美を心から言い表すことができますように。そしてあなたに感謝を持って新しい週の技を始めることができますように。また世界の各地にあって、あなたがこの地球上で生きて働いておられるということ、あなたが本当に平和を望んでおられるということ、そのことを告げ知らせることができますように。教会の宣教の技をどうか あなたが強めてください。今ここに集まることのできた一人一人の上に、あなたの祝福が豊かに及びますように。またさまざまな理由で今ここに参加することができない人たちがいることを覚えます。その一人一人の上にもあなたの顧みが豊かにありますように。あなたにあって全ての人たちが平安に招かれることを望みつつ、この祈りを主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。今日は村上牧師が週報に書いてくださいましたように、敗戦記念日です。私たちは65年目の敗戦記念日を迎えています。でところで、歴史を振り返ろうとするときに特に注意しなければならないことは、私たちが傲慢にならないということだと思います。過去を振り返り、何も反省することなしに、自分たちはこれだけのことを成し遂げたとか、自分たちの力でこれだけの進歩を遂げることができたと考え始めると、私たちは傲慢になってしまいます。日本は戦後65年間平和に歩み続けることができたと主張する人たちがいます。確かに日本の領土内で他国との軍事的衝突が起こるというようなことはありませんでした。で、私たちはそのことを神様に感謝しなければならないと思います。で、しかし自分たちの手で平和を維持することができたのだとか、この道をこのまま歩めば今後も平和を維持することができるのだと考えることは、傲慢でとても危険なことだと思います。65年間うまくやってこれたのだから、このまま75年目あるいは100年目を平和のうちに迎えることができると考えることは許されないことだと思います。皆さんはどうお考えでしょうか。で、私は日米の巨大な軍事基地のある沖縄で28年間過ごしました。で、沖縄にいていつも感じたことは、日本は平和から遠ざかりつつあるということ、再び過ちを繰り返そうとしているということでした。で、これは何も沖縄にいなくても感じられることなのかもしれません。皆さんもそう感じておられるのではないでしょうか。で、さて、これは昨年のことになりますけれども、日本キリスト教団を含む日本のプロテスタント教会は、昨年日本プロテスタント宣教150年を覚え、記念行事や礼拝を行いました。去年から数えて150年前、今年から数えますと151年前の1859年に、長崎や神奈川に聖公会、あるいは改革教会、あるいは長老教会などのプロテスタントの宣教師が上陸したということは、これは定説が覆されない限り歴史的事実と考えて良いと思われます。で、しかし、それよりも13年前の1846年に、当時琉球と呼ばれていた沖縄で、ベッテルハイムというプロテスタントの宣教師が宣教を開始し、 その後の沖縄のプロテスタントの教会に大きな影響を与えました。でこのベテルハイムという人物についてはまた改めてお話しする機会があると思いますけれども、彼は琉球を去った後にアメリカに生まれ、そして琉球や日本での宣教活動をサポートする役割に回りました。でそういった意味では沖縄だけではなく日本の宣教にも大きな影響を与えたと考えることができます。でそういうようなことをどういうふうに位置づけるのか、あるいは、プロテスタントの諸教会が、特に明治以降の近代的な国家の中でどのような役割を果たしたのかと、いうような歴史的な検証を丁寧にすることなしに150年をただ祝うということは、これはあってはならないことではないかと思います。特に日本キリスト教団の場合には1941年の教団成立、あるいは1969年の沖縄キリスト教団との合同をどう捉えるのか、でそういうような問題を改めて問い直し、反省すべき点があるとするならば反省すると、改める点があるとするならば改めることが大切なことだと思います。そういうことなしにただ150年を記念したり祝ったりするということであれば、それは愚かなことだと言われても仕方がないと私は思います。150年間うまくいったから次の50年間もうまくいくに違いないと、200年目を目指して頑張ろうと、いう、ただそれだけではなくて、むしろその150年間教会がどういう歩みを続けてきたのか、そういうことを丁寧に問い返し、そして未来へつなげていくことが大切なことだと思います。でそういった意味では、私は戦争責任告白に表明されている再び過ちを繰り返さないという強い決意を受け継ぐことなしに200年目はありえないかもしれないとさえ考えています。でさて、預言者エレミアが登場したエルサレムの主だった人たち、つまり当時は王国は南北に分裂していましたから、正確に表現するなら北王国イスラエル、並びに南王国ユダの政治家や宗教者ということになるのかもしれません。あるいはエレミアが特に問題にしているのは南王国ユダの首都であったエルサレムの主だった人たちのことです。でその人たちは傲慢な思いを抱いたり傲慢な態度を取るということが多かったというふうに思われます。王国はそれ以前には戦争に敗北するという経験をしたことはありませんでした。で、しかもその当時の人たちは自分たちは神に選ばれた選民であるという選民意識を強く持っていました。もし神に選ばれた民であるとするならば、当然神の民として自分たちはふさわしく歩んでいるのだろうかと検証し、神の前に謙虚に歩まなければならなかったはずです。しかし彼らはそうはしませんでした。むしろ彼らは傲慢になり、社会的不正を犯しても、あるいは軍事大国経済大国の道を歩もうとも、戦争に勝利する、そして自分たちがうまくいく、そういう道を探し求めたのです。国民が重税に苦しむと、貧富の格差が広がると、そういうのがあったとしても神は自分たちに味方してくれるに違いないと、生活を豊かにし平和を維持してくれるに違いないと考えました。でしかしエレミアは 当時の預言者から祭司に至るまで指導的な立場にある人々が民の破滅を手軽に治療して平和がないのに平和、平和というふうに叫んでいるというふうに警告しています。もはや平和はないと、このまま平和を維持することができないと、そういう局面に来ていると。それなのにまだかつてまだ平和、平和と言い続けていると。でそれは傲慢な態度ではないかとエレミアは指摘したのです。自らの不正や罪をそのままにしておいて、自らの過ちを反省することなしに、今までうまくやってこれたからこれからもうまくいくに違いないと考えること、でこれは傲慢さ以外の何者でもないと思います。今まで結構平和にやってくることができたと、だからこれからも平和を維持することができるという、そう考える人たちに対してエレミアははっきりと、それは平和ではないと、そしてすでにこの国には平和は存在していないと告げたのです。そして実際にエレミアが預言した通りに、その当時のエルサレムは陥落し、そしてイスラエルの人々は戦争に敗北するという、そういう経験をしました。でさて、そのエレミアが当時のバビロンとの戦争に敗北し、エルサレムを追われ、バビロンに強制連行され、重労働を課せられていた人々に手紙を書きました。でそれが先ほどお読みしましたエレミア書の29章の4節以下です。その前の29章の1節にはこういう言葉があります。以下に記すのは、ネブカドネツァルがエルサレムからバビロンへ捕囚として連れて行った、連行した長老、祭司、預言者たち、および民のすべてに、預言者エレミアがエルサレムから書き送った手紙の文面であると。エレミアがエルサレムから手紙を送ったということが記されています。そしてエレミアはこの手紙の最後のところでは、エルサレムの人々がバビロンに連行されたのは神様が立てた計画であると、そしてそれは災いをもたらす計画ではなく平和の計画であると、将来と希望を与えるものであるというふうに書いています。いずれ平和になると、そして神様は決して滅亡を予告しているのではなく、平和の計画を立てておられるということをエレミアは書いています。でしかし、実際にその当時、エルサレムの人たちはバビロンの地に連行され、そこで敗北を味わい、そして苦しい生活を余儀なくされていたのです。そういう苦しみや悲しみがある、そういう中でどういうふうに生きなければならないのかということをエレミアは手紙の中で書き記しています。ここで2つのことをエレミアは書いていると要約することができます。一つは5節以下にありますように、家を建てて住み、その2、果樹を植えてその実を食べ、家族と共に生活をし、平和に生きるということです。その際にエレミアは神様の言葉としてこう伝えています。7節のところにこういう言葉があります。あなたたちを捕囚として送った町の平安を求め、その町のために主に祈りなさいと。その町の平安があってこそ、あなたたちにも平安があるのだからと。で、こうエレミアは 記しています。でこのことを今朝は特に覚えたいと思います。平安というふうに訳されている言葉はシャロームという言葉で、平和とも訳すことができます。でも戦争さえなければシャロームだということではありません。戦争がなくても一人一人の人権が損なわれているとか、命が粗末にされているという、そういう状況というものはあり得ます。戦争がないばかりではなく、一人一人の命が大切にされ、お互いに支え合って生きられてこそシャロームであると考えることができます。貧困や飢餓がなくなり、人々が安心して暮らすことのできる、そういう状況こそシャロームだと言えます。で、そういうシャロームをあなたたちを補習として送った町に求めなさいと、そしてそのために主に祈りなさいということをエレミアは手紙の中で進めています。イスラエルの人たちが捕らえられているそのバビロンの町、そのバビロンの町にシャロームが実現してこそあなたたちもシャロームになれるのだと、そうエレミアはここで語っています。でこれは自分たちの平和があってこそ周辺諸国にも平和を及ぼすことができるとか、ましては自分たちが軍事的に勝利すればそれによって平和が得られるんだという考えとは全く正反対の考えであります。エレミアはこの手紙の中で自分たちだけの平和を求めようとする考え方、生き方から抜け出すようにと、そして新しい発想で平和の問題を捉えるようにと進めました。そしてそれはまさに敗北という苦い経験を味わう中で神様から与えられた認識に他なりませんでした。で、重要なことは、たとえ相手が異教徒であろうと、敵対し合っている相手であろうと、その相手と争いをやめ、そして共に生きる努力をしなければ、決して平和は訪れないという、そういう認識です。先ほど新約聖書をお見せしましたけれども、その箇所でシエスは、神様は善人にも悪人にも太陽を昇らせ、雨を降らせてくださると語られています。神様は自分の兄弟姉妹であれ、異邦人であれ、あらゆる人間に命を与え、支えてくださる方です。で、その神様の下で、共に歩もうと努力しなければ、平和の一歩は始まりません。今まで敵対し合っていたその相手の町の平和のために祈ると。で、そのことがなければ本当の平和は訪れません。エレミアのこういう手紙を読んで、バビロンにいたエルサレムの人たちがどう行動したのかということは記されてはいませんけれども、でもおそらくこのエレミアの手紙を読み、そしてそのように祈ったのではないかと思います。自分たちだけが苦難から逃れるようにというふうに祈るのではなく、バビロンの町が平和になるようにと、その地域が平和になるようにと、そしてその平和地域が平和になってこそ自分たちも平和に生きることができるんだと、そう考え祈ったのではないかと思います。エレミアの時代のバビロンの町で起こったことは、ほんの小さな一歩だったと言えると思います。でしかし私たちはその一歩をさらに歩み出していかなければならないと、その一歩に続くものとならなければならないと思います。 私たちは実際にさまざまな国に囲まれ、それぞれの生活の場においてもさまざまな人たちに囲まれています。私たちの周囲にいる人たちはキリスト教徒ばかりではありません。特に日本の社会のような場合にはキリスト教徒でない人たちが圧倒的に多いという、そういう中で歩んでいます。まあ、そういう中で私たちもついつい自分たちだけが平和でありさえすればいいというふうに考えてしまうかもしれません。でも平和とか共に生きるということは、これは自分一人でできることではありません。周囲にいる人たちが共に平和に暮らせるようになってこそ、この日本が、あるいはアジアが平和になってこそ、私たちもまた平和になることができます。沖縄の平和ということを考えても、沖縄だけが平和になるということは、これはありえないことです。日本全体が、あるいはアジアの地域が平和になって、その中で初めて沖縄の平和ということも実現するのだと言えます。敵対し合っている相手のために祈るとか、まして敵を愛するということは、現実に考えれば考えるだけとても難しいことのように思えます。でも戦争は勝利した側にも敗北した側にも取り返しのつかない大きな損失をもたらすものです。たとえ戦争に勝とうと負けようとも、でも戦争を始めること自体がすでに負けであるという、そういう認識を私たちは持つべきだと思います。そしてそのためにも歴史に謙虚に学ぶ必要があります。たとえ相手がバビロンの人間であったとしても、異教徒であったとしても、両者が暮らすその地域の平和を願い求めると、そして共に平和に生きる道を私たちは探るべきだと思います。仏教徒であろうとも、イスラム教徒であろうとも、あるいは他の宗教を信じている方たちであろうとも、共に平和のために祈り行動することは可能だと言えます。でしかしこのことはエレミシアからもう一つ学びたい、今朝学びたい大きなことなのですけれども、第二のことなのですけれども、このことはもはやキリスト教はいらないとか、すべての宗教を一つにしてしまえばいいとか、そういうことでは決してありません。エレミアは先ほどの手紙の続きの部分で、あなたたちのところにいる預言者や占い師たちに騙されてはならないと、彼らの見た夢に従ってはならないと書いています。これが二つ目に重要なことだと思います。ここで言われていることは、神様の御を神様とするということです。この考え方は実会の第一回、あなたには私を置いて他に神があってはならないという、その精神に基づくものです。実会の精神はここでも貫かれています。エレミアは他の神に従っていいとは決して語っていません。私たちは聖書の神に従うからこそ、その神が作り命を支えてくださっているすべての人間のために、すべての人間の平和のために祈り行動することができるのです。主イエスは三条の説教の中で、狭い門から入りなさいと言われました。狭い門から入り、狭い道を通って主イエスに従って歩むからこそ、私たちは主イエスのようにさまざまな人たちに愛を持って歩み寄り、そして顔と顔とを合わせ共に歩むことが可能となるのです。主イエスに支えられてこそ、私たちは自分の目の前にいる人間を、主イエスがその人のためにも十字架にかかってくださった兄弟姉妹として受け入れることが ができるようになるのです。で、私たちはそういう道を歩みたいと思います。聖書の神を信じながら歩む、それは狭い門を通ることに他ならない。しかしその狭い道を通るからこそ、私たちは全ての人たちと平和に歩むためにさまざまな努力を積み重ねることができる。狭い道を通るからこそ、むしろ広い視点に立つことができるという、そのことを忘れないようにしたいと思います。私たちは傲慢にならずに、歴史に謙虚に学びながら、自分たちだけの平和を祈り願うのではなく、具体的にさまざまな争いがあることを覚えながら、周囲にいる人たちと共に平和に歩むことができるように努力するものとなりましょう。この敗戦記念日に、自らの歩みをそれぞれが振り返り、そして過ちを繰り返さないために共に祈り、共に歩むものとなりましょう。祈ります。主なる神様、私たちはどうかすると自分を中心に平和を考えてしまいます。自分たちだけ平和になるように願ったり、自分たちだけが平和になればよいと考える人たちが実際にたくさんいます。しかし、そういう中で得られる平和は本当の平和ではありません。共に平和の道を探っていくことができるように、どうかあなたが導いてください。私たちが平和を作り出すことのできるものとなるように、あなたがその歩みを支えてください。傲慢になることなく、歴史に謙虚に学びながら、そこで学んだことを将来に生かしていくことができますように。そしてあなたの招きの地を平和へと目指して歩み続けていくことができるように、どうか知恵と力とを与えてください。私たちの国が平和になるように、またその中で私たち一人一人が本当に平和に歩んでいくことができるように、あなたが一人一人を顧み導いてください。今この時を感謝しつつ、この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。と引き続き賛美歌と21の494番と494番を歌いましょう。